If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今日はですね、新年最初にお迎えするにふさわしい方に来ていただきました。今華道界お花ですねの世界で注目の存在です、池の坊千秋さんです。こんばんは。そして明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。
ねえ、いやもうスタジオの中が華やいで、
いやいや
ねえ素晴らしいことになってますけども、はい、今日1月4日なんですけども、はい、お正月はやっぱりお花の世界は儀式とかあるんですか？
そうですね、明日5日なんですけれども、はい、5日には毎年初生け式という行事がございまして、はいはいはい、で世界中から京都に人が集まって、で華道の発祥の地この京都において初めてお花を生けようと、でみんなのお花を鑑賞しながら今年も1年お稽古頑張ろうね、そういうふうに励まし合う、まあ、行事というかね、日があるんです。
これ大切ないけばなのスタートだと思うんですけども、はい、池の坊皆さんご存知だと思うんですけども、改めて華道の世界で最も古い伝統を誇っていると。これもともとあれなんですよね、聖徳太子が沐浴した池
そうです
という伝承がある。
はい、ですから、まあ、大阪のお寺の木を探しに求めて、
うん、
そしてちょうどねその六角堂のある地において沐浴湯浴みをされたんです、
はいはいはい、
でそうするとその御事物をタラの木にかけておいたらその木が動かないと、
うん、
もう動きたくない、ここで教えを広めるんだというお告げをもらってですね、そしてそこでこう六角堂を建てようという話になったんです。
それでその小野妹子さん、あの遣隋使で有名な、はい、あの方がまあ、始祖というか。
そうですね、茂木さんよくご存知ですね、
うんうん、
いやそうなんですよ、うん、ですからその寺の住職を初代を小野妹子が任されまして、
うん、
で、まあ、彼が専務もっぱら務めるという名前になったんですね、
は
い、
うんうんうん、
でそこから私がその後継にあたりますから代々このもっぱら千この字を受け継いでですね、
はい、
祖父は千家で母は千子という名前を襲名して、うん、そして私が千秋ということになっています。
ということで皆さん今日大変な方をお迎えしているので何だか分かりましたでしょうか。もちろんいけばだっていろんな流派とかあるんですが、はい、その中でも池の坊はまあ最も古い伝統を誇っているということで、
はい、
そのですね池の坊の本当に大事な文化を受け継いでいらっしゃいます華道家そして写真家でもいらっしゃいます池の坊千秋さんをお迎えして、お正月らしく華道という日本の伝統文化の魅力、そしてですねこの池の坊千秋さんに今注目の方なんですけども、華麗なる経歴があるんですよね。
いやいやそんな華麗ではないですけれどもまあ今週はねちょっとお正月和の感じでいけたらなと思っております、は
い、いつもとなんかちょっと様子が違ってて私もなんか違う喋り方になってますけども、よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ドリームハート、
それでは池の坊千秋さんのプロフィールをまずご紹介させてください。池の坊千秋さんは1992年華道家元池の坊次期家元池の坊千光さんの長男として京都でお生まれになりました。慶応大学理工学部入学後東京大学法学部に入学、東京大学卒業時には成績優秀として卓越という賞を受賞されていらっしゃいます。華道家として活動するほか自分の生け花を撮影し写真家としても表現をされていらっしゃいます。講座生け花の補助線や分筆などさまざまな形で花を生ける意味を伝え続けている今注目の存在でいらっしゃいます。ということで
ありがとうございます。
華麗な経歴ですよね。
いやいやいや、あんまりねお花の感じが強くないんですけれども、まあ、こんな右翼季節な人生を送ってまいります
もともと野球をされたんですよね。
いや僕はもう本当に野球小僧で、
うんうん、
で京都っていうとその鴨川が貫流してるんですよね、
うんうん、
でそうすると家の近所学校の近所に河川敷があったもんですから、
はい、
もうみんなでうちの家に寄ってグラブとこうバットを手に取ってで河川敷で野球やると。
これ現お家元の池坊千栄さんとかはお孫さんである千秋さんに野球じゃなくてお花やりなさいとかおっしゃんなかった？
いやいや、祖父はね結構野球が好きなんですよ。
あ、そうですか。
そうで、まあいいことにね、祖父と私の野球のこう好みも同じ巨人ファンということでこう共通してるんですね。
重要な情報が池坊は巨人ファンだと
二人だけ巨人なんですよ。
ね、でも現家元の千栄さん、あれ若くしてお家元を継がれたんですよね。
そうですね。ですからまあ本当に戦中戦後のこの波乱の時代ですから、ね、12歳で当時家元になったんです。
で苦労されてるんですよね。
そうですね。なかなかねもう本当にこう重鎮の先生方がたくさんいらっしゃいますから、もうそういう中で急遽12歳で家元だと言われてもなかなかこう大変なところがあったと思います。
でそういう苦労なさってるお家元だからこそお孫さんはもう野球でも何でも好きなようにやれっていう、
まあ祖父もね結構その好奇心が旺盛なタイプで、小型船を運転するとか、あるいはイグアナとかああいうのが好きだったりとか。
僕ねお家元のお部屋一度伺ったことあるんですが、はい、鳥がね。
そうですよ、よくご存知で。
すごいですよね。
もうお客さんが入ってくるとフクロウとかね鳥が一斉にこっちを向くんですよちょっと圧があるというか、
池坊の本部にも1階に入ると鳥が飛んでる、
そう小鳥がピヨピヨピヨってね音を立てながら、
ね、素敵ですよね。
だからまあ鳥がものすごい好きなんですね。白鳥もいるし、
お母様の次期お家元、はい、これ池坊の歴史の中でも初の女性のお家元ってことですけども。
そうです。
先行さんも野球やっちゃダメとかおっしゃらなかった？
いやいや、まあ母はまあ、野球はね最初こうどうかなっていう感じだったんですけども、やっぱりやっていくとこうすごい応援してくれて、朝ごはんをこう作ってくれたりとか、
はい、
あるいはまあユニフォーム洗ったりとかいろいろね手伝ってもらいましたよ。
そして慶応大学の理工学部にまず入られるわけなんですが、はい、この時は何をされようとしてたんですか？
いやこの頃はですねちょっと気の迷いがあってですね、当時はこうロシアの山奥で研究をしているこう数学者というのが結構有名だったんですねまあ一部の界隈で有名で、そういう人と離れてひたすら研究をする生活いいなっていうふうなことを思ってですね、
そういうちょっと変わり者の数学者に憧れていた、
はい、憧れていったんです、
うん、
そしたらもう数学っていう学問は本当にレンガを一つ一つ積むようなもう堅実な学問だったんですね、で僕みたいなこうなんちゃってで入ったらもうすぐ嫌になっちゃって、
それで東京大学の法学部に、はい、てか文一ですよね。
そうですね、
入り直されたということで、これ文一入り直すって普通受かんないでしょって思うと思うんですけどこれやっぱりすごいですね。
いやもう数学もう嫌になりましたからね、数字論理記号これが出ないものにしようというふうに思って、とりあえず文系だと、で文一を選んだのも経済は数字が出てくると、もうこれだけはやめておこうと思って文一にしたんです
実はお父様東大の法学部を出られて、で池坊に入られて、
はい、
今大切な役割されてますけど、実は僕お父様から合格された時に嬉しそうに報告が来ました。
そうですか。
うちの息子もね東大法学部私と同じように入ったんですって。
そうなんですか。いやなん
か、ね、嬉しかったみたいですねお父様。
まあ本当父もそうだし、父方の祖父も東大なんです。だから3代で、まあ、3人で揃ってこう入学式で写真を撮って、それはなんか思い出になりましたね。
そうですか。じゃあもう華麗なる本当一族ですけどもでもねその当時は弁護士とかでやろうとされてたんですか？
いや数字が見たくないばっかりに文一に行ったんですけども、まあ、勉強してみると結構、まあ、うまがって、で法律の学問も無味乾燥って思われがちですけれども、はい、まあ、判例を勉強するんですね、いろんな事件が起きると、でそうするとそのいろんな事件で A さん B さんいろいろ出てくるんですけども、そこには人がいて関係性があって社会があって、だから本当にこの目の前の現実を見てるような感じなんですよ、それがすごい面白くて、で法律は結構勉強しましたね。
これ在学中はかなり真面目だったようで、この、まあ、卓越という賞を取られてるんですけど、総合図書館で過ごす時間もかなり長かったと聞いてます。
いや長かったですね。図書館でもひたすら図書館にこもって、でもあそこは窓がこう多くて、で緑がすごい綺麗なんですよ、だから気持ちよかったですけどね。
これだから池坊の、まあ、跡取りではあるんだけど、東大在学中は本当に法学部生として真面目に勉強されたと。
もうお花よりは法律の勉強しましたね。
それがなぜ今のようにやはり池坊の伝統を受け継ごうというふうに思われるようになったんですか？
そう、まあ一時はその法律の研究者とか、まあ、いろんな道も考えたんですけれども、 まあ、東京に来てそのあるおじいちゃんの先生との出会いがありまして、
はい、
でこのおじいちゃん先生がもう頑固一徹親父みたいなもう今時あんまりない感じこう昭和の香りがねプンプンする感じなんですけれども、はい、まあ、その先生と朝から晩まで一歩も外に出ないでお稽古するわけですよ。
これでもちょっとそのおじいちゃん先生はどなたかがこの先生いいよって紹介してくださったんですか？
そうですね、信頼できる方に紹介していただいて、
で当然池坊の、
はい、そうです
先生なんですよね、
はい、
でも向こうも緊張するでしょ、だってお墓様みたいな、
まあ、そうですよね、まあ、普通は緊張するんですけれども、うん、もちろん彼もそういう責任は感じてたと思いますけども、もうそれを超えていい花をいけることに執念を注ぐようなタイプの人なんですよ。だからまあ僕がお花を生けていて、で手が遅いもんだから1時間半とかかかってこうあれやこれやってるわけですよね、うん、でそれを後ろでこうぶつくさいながら歩いてらっしゃって、で僕は聞くとこう大変だから聞こえないふりしてたんですよ。もう聞かないでおこうと、
うん、
で思ってたんですけども、ちょっと席を変わってくれんかと言われて、はい、でこの枝をちょっと抜いてこういう風に入れたらええんちゃうかと、
うん、
あるいはこの枝もこういう風にした方がもっと綺麗に見えるやろというのが延々繰り返されてですね、全部手を入れられたんです。
じゃあ本当に全く甘やかされず、
そう、もうこれは厳しいとかじゃなくて、彼がそのお花を好きすぎて僕のことを忘れちゃうと。
あ、もう本当道を極めてる方なんですね。
そうなんですよ。でもなんかそういうその彼の裏表がないっていうか、うん、その偽りのない姿が好きになって、まあこういう人も世の中にいるんだったらお花もやってみようかという気持ちになったわけなんですね。
これ本当に僕感動して聞いてるんですけども、華道というと僕が子供の頃小学校の頃ってね、なんとなくお嫁入り前の修行みたいなイメージだったとかあったりして、どうですかその世間のその花嫁修行みたいな生け花のイメージって、それはそれでまたあると思うんですけど、はい、今どういう生け花のイメージ伝えていきたいっていうふうに。
そうですね、やっぱりその昭和の花嫁修行のイメージは強くて、うんうん、まあ、昔の女性というのはもう着付けやお花お茶、うん、あるいは裁縫とかは絶対に勉強してましたから、うん、そういう時代もあったんですけれども、まあ、今は女性は多いですけれども男性も結構多いですし、うん、事務仕事の方からデザイナーさんとか建築家とかウェブ関係とかいろんな人がお花のお稽古されていて、
うん、
で僕もお花のことを喋ると未だに正座で怖いおばあちゃん先生がいて、和服でねお稽古されてるんですかって聞かれるんですよ、
うん、
でもどれもねどれも当てはまりませんから、
うん、
椅子に座って洋服で、であんまり怖くないと正直、うん、今はもうだいぶ時代が変わっております。
うん、それはでも元々源流がやっぱりそうで、はい、まあ、お母様の仙子さんも次期お家元ですけど、はい、初の女性のお家元ということで代々男性なんですよね。
そう、もうずっと男性でしたね。
ですので、あの僕やっぱりその元々は生きとし生けるものに対する祈りっていうか、
うん、
供物として、
そうですね、やっぱりこう仏様がいらっしゃるところに、うん、まあ、お香や松明というかね、はい、炎があって、そしてお花があると、そこから来てますから、やっぱり神仏にその気持ちを届けていくといいますかね、そういう気持ちが源流にあります。
生きてる花を切っちゃったりするとかわいそうっていうようなことを言う人もいるんですけど、うん、
はい、
僕あの池の坊でやっぱり本部で実際にやらせていただいて、
そう体験していただいたんですよね、
あのむしろその、はい、もともと生きてるものが持ってる美しさをさらに人間の手で際立たせてあげることで、
はい、
何かかえって生きてるってことの、まあ、喜びを分かち合うみたいな、そういうことなんだなって思ったんですが、
そうですね、やっぱりこう部屋の中にも造花ではなくて生花が、生きてる花が一輪やるだけでも全然雰囲気が変わるじゃないですか、だからこう命と自分自身が触れ合う、そういう時間なんだと思います。
今どうですか、あの本当にメディアの中でいろいろエッセイ書かれたり、
はい、
生け花のことをお話しされたりって、そういうふうに活躍の幅が広がってきてるんですけども、今のお立場でどういうことをするのがいいと。
そうですね、まあ、今は池坊の青年部の、まあ、若い世代の代表というのも務めているんですけれども、うん、まあ、まだ祖父が元気で、そして母ももちろん元気 で私がその次ということになりますから、まあ、ある意味こういろんなことにトライできるタイミングでもあるんですよ。ですからラジオも他でも持ってますし、あるいはこう執筆をしたりとか、
うん、
あるいはインスタレーションしてみたりとか、こういろんな形でこのお花と向き合う、この静かな時間を楽しんでいく世界観、これを伝えていければいいなと思ってますね。
あの僕お家元のいけばな何回か拝見してるんですけど、本当に自由ですよね。
いや自由だしね、もう今年ね91なんですけれども、うん、もうそういう年の人がこういうのを発想するんだっていうね、うん、感じだと思います。
ということで池坊の、まあ、伝統はもちろん大事であるんですけど、はい、 やっぱりいろいろ新しい分野にも挑戦していきたいっていうことですよね、きっとね。
そうです。やっぱり12歳で家元になって、でそこからこう昭和っていうのはいろんなこう激変の時代でもありましたよね。だからそういう時代を生きていく中で、でまた世界にも可動が広がっていく中で、まあ、どうすればいいんだろうと祖父が考えた結果でもあると思いますね。
リスナーの方々はすごく興味持つと思うんですけど、いわゆるあの欧米のフラワーアレンジメント、はい、とやっぱり池の坊の生け花の違いっていうのはどういうところにあるんでしょうか。
まあ、よく言われるのはやっぱりこう日本の生け花というのは引き算だと。まあ、アレンジメントだと例えばその満開の花の状態をたくさん集めるとか、あるいはこういろんな空間を満たすようにたくさんたくさんこう持っていくというイメージですけれども、生け花というのはその因果プロセスを大事にしますから、つぼみ、葉っぱ、幹、歪み、まあ、そういうものも大事にしていったりとか、あるいはこう枝を時にはさばいていって、こう空間に虫の音が聞こえるねとか風が流れているねと、そういうことをこう想像させるんですね。
そういうことも感じさせるような、はい、
そうです。だからちょっと方向性が若干違うような感じがします。
あ、今あれですよね、かなり外国の方も池の坊の生け花に興味を持たれて
る、ものすごい多いんですよ、だからまあ生け花稼働自体はまあ京都から生まれましたけれども、はい、世界中に池の坊の支部があってですね、でヨーロッパ、北米、南米、そしてもうアジア圏ですね、アジア圏の皆さんは本当に勉強熱心だし、で東アジアだと四季がある、季節が移ろっていくっていうのは共通なんですね、だからまあそれもあると思いますけれども、その日本の無常感というかわびさびの感覚、これはよく分かってくれるんです、だからもう下手な日本人よりもはるかにうまいあのアジア圏の人たくさんいらっしゃるんですよ、びっくりしますよ本当に。
あの本当にでもね、そういう意味においてはもともと生け花の道にもともとそういう立場なんだけど、グッと入っていった時の、そのおじいちゃん先生、
はい、
ちょっと恩人の一人ですね。
もう恩人ですね。やっぱり彼との出会いが僕の人生を少しこう動かしていただいたというかね、そういうことだと思います。
今はどうされてますか。
もう今ももう元気だし、たまにそうやってお稽古を受けることもありますし、まあ、先生なんですけれども、ちょっとねこう同志のような気持ちですよね。
あ、その池花という道を、
そう同じ道を進んで、僕は後から進みましたけれども、同じようにこう花を愛する同志仲間、そういう感じです、
ね、え、いや本当にこれ皆さん聞いていて、まあ、先ほどもちょっと触れましたけど、嫁入りのなんか準備みたいなイメージは、それはそれでいいんだけど、
はい、
池花のちょっとイメージ変わってきたなっていう方もいらっしゃると思うんですけど、これ池の坊の池花教室入ろうと思ったらどうすればいいんですか。
まあ、いろんな方法あるんですけれども、はい、まあ、近所のその池の坊のお花の先生を探してみるか、あるいはまあ東京だったらお茶の水にうちの事務所がありますから、
はいはい、
そこでこうビギナーズレッスンという初心者向けの教室もございます。
なるほど。
でやっぱりね、そういう初心者向けの、まずは体験とか雰囲気を知ってみる、それが大事だと思いますね。
あとこれもちょっとなかなか難しいかもしれないんですが、はい、池の坊泉州さんの一対一じゃなくてもなんか公開レッスンみたいなものとか、はい、見ようと思ったらどうすればいいんですか。
まあこれがねあんまりないんですけども。
あ、ないんですね。
はい、まあ、お花の世界に入って、着々とこう稽古をしていくと、そういう接点が生まれることもありますよという感じでしょうか。
そうか、奥の院なんだやっぱり。ぜひまずは皆さん、なかなか泉州さんにはたどり着かないんですが、
いやいや、
あのでもその精神はみんな共有してるわけだし、
はい、
池の坊ってやっぱり見てなんか、ああ綺麗だなとか美しいなって、そのさっき引き算っておっしゃいましたけども、
そうですね、
そういう美意識もぜひ学んでいただきたいと思います。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームアート。今週はそろそろお別れの時間がやってきてしまいました。
あっという間ですね。
本当ですね。あの、もうもちろん門弟さんもたくさん聞いてらっしゃると思いますし、今日のお話聞いて生け花に興味持った方いらっしゃると思うんで、ちょっとなんかそういう方にメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、まあお花というとね、ちょっとハードルが高いかもしれませんけれども、こうお花をやって嫌な気持ちになることって絶対ないんですよ。もう触ったらみんながハッピーになる、楽しくなりますから、ぜひね、格式気張らずに一歩目をね進んでもらいたいなと思っております。
ありがとうございます。ということで来週はさらにちょっとね素晴らしい池の坊泉州ワールドをお話伺っていきたいと思うんですが、大変楽しみです、来週もどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ということで今夜は華道家で写真家の池の坊泉州さんをお迎えしました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームアート。 今夜は華道家で写真家の池坊泉州さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。どうですか皆さん、ね、この真面目でまっすぐで温かくて、そして、まあ、本当控えめなね池坊泉州さんが、最も日本で古いね伝統があります池坊の次の代を担っていくということで、期待しちゃいますよね。僕あの池坊はいろいろな形でお付き合いがありまして、お花を生けることの体験もさせていただきましたし、池坊のお家の方々とも普段からいろいろ交流があるんですけども、やはりあの日本文化の中にねお花を生けるということがあるってすごいことだなと、世界的に見てもねそんなところってなかなかないじゃないですか。だからそのお花を生けるということに凝縮された日本の伝統、そして文化の素晴らしさ、これはね我々もみんな学んでね知っていった方がいいと思いますし、これからのね世界激動ですよ皆さん。なんだけどその中で日本人が生きていくその中での知恵としてね、お花ということを本当に大事にしていきたいなということを改めてお話を伺って思いました。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組、茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も池坊泉州さんをお迎えし、お話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それでは今年もドリームハートをどうぞよろしくお願いいたします。お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。